ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbang wa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa news wo ochitai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。エルドアン大統領はイスラエルによるガザ攻撃を阻止するよう米国に圧力をかけるよう呼びかけたことについてお伝えします。トルコのレシェプタイエブ・エルドアン大統領はガザ地区に対するイスラエルの容赦ない攻撃をやめるよう米国に圧力をかけるよう呼びかけました。エルドアン大統領はワシントンがガザ地区をパレスチナの土地として正式に認めない限りいかなる合意も得られないと強調しました。 AFP 通信とアルアラビアが報じたように11月13日月曜日、エルドアン大統領はガザ地区でのイスラエル軍の野蛮な行為を非難するサウジアラビアのリヤドでのアラブイスラム圏小国首脳会議から帰国する飛行機の中でこの呼びかけを行いました。エルドアン大統領は11月17日金曜日にドイツを訪問する予定で、数週間以内にエジプトを訪れ、イランのエブラヒム・ライシ大統領を迎える予定です。それでは次のニュースです。イスラエルはガザ地区のアルシファ病院を抗議、患者と職員が巻き込まれることについてお伝えします。11月13日月曜日、イスラエル軍がガザ最大の病院を包囲し、数百人の患者が巻き込まれ、数千人がアルシファ病院周辺で避難先を探し求めました。ガザ保健省によると、ガザではイスラエルによる容赦ない空爆により子ども4609人を含む少なくとも1万1180人が死亡しました。10月7日にハマスがガザ南部国境で致命的な攻撃を行った後、イスラエルはガザへの空爆と地上攻撃を続けています。現地時間11月12日日曜日、アルシファ病院の目撃者らは AFP に対し、イスラエル軍とハマスの激しい戦闘が一晩中続いたと語りました。それでは次のニュースです。ガザで職員100人死亡、国連が半旗を掲げることについてお伝えします。現地時間11月13日月曜日、アジア小国の様々な国連事務施設で半旗が掲げられました。この旗はガザ地区で激化した戦争で亡くなった100人以上の国連職員を追悼するために半旗として掲揚されました。 AFP 通信が11月13日月曜日に報じたように、パレスチナ解放区で1ヶ月以上続いているイスラエルとハマスの戦争で亡くなった職員を追悼するため、それぞれの事務所の国連職員らも1分間の黙祷を捧げました。 バンコク、東京、北京の国連事務所にある青と白の国連旗は11月13日月曜日の朝現地時間午前9時30分頃半旗に降ろされました。国連による半旗掲揚はガザ地区の国連施設への攻撃で多数の死傷者が出たと世界機関が報じた翌日に行われました。それでは次のニュースです。インドネシアのワールドトレードマーケットロンドンでの参加は目標を上回る成果を達成することについてお伝えします。観光創造経済省は2023年11月6日から8日にイギリス・ロンドンのエクセルで開催されたワールドトレードマーケットロンドン2023年に参加しました。11月13日月曜日ジャカルタで開催されたサンディ・ウノとの週刊ブリーフの中でサンディエゴ・ウノ観光創造経済大臣は今回のワールドトレードマーケットでインドネシアは設定された目標を上回る成果を達成したと述べました。サンディエゴ・ウノ大臣によるとインドネシアは訪問者数9万1000人という目標に達し約16万人の人が訪れ総外貨獲得可能性は4兆6020億ルピアに達しました。
kita juga bisa menarik kunjungan di atas
設定した目標を上回る訪問者数を獲得することもできました。9万1000人を目標としましたが訪問数は約16万人で以前は1兆7500億と設定されていた総トランザクション数は目標の3倍である4兆6200億または 267% に達する可能性があることがわかります。サンディエゴの大臣はさらに今回のワールドトレードマーケットでは観光創造経済省が旅行代理店や宿泊サービスプロバイダーを含む40の観光業界関係者に対し共同マーケティングコンセプトの導入を促進したと述べました。サンディエゴの大臣は新たな脅威の目的地の探索をテーマにワールドトレードマーケットロンドンの171平方メートルのインドネシアパビリオンでバリ島以外の5つの超優先目的地を宣伝したと説明しました。それでは最後のニュースです。総選挙管理委員会は2024年の選挙に向けて3組の大統領と副大統領候補者を指名したことについてお伝えします。総選挙管理委員会はアニス・バスウェダン、ムハイミン・イスカンダルペア、ガンジャル・プラノウ・マフッド・ MD ペア、プラボー・スビアント・ギブラン・ラカ・ブミン・ラカペアの2024年の大統領選挙に望む大統領候補と副大統領候補のペアに指名しました。この決定は総選挙管理委員会が文書を検討し2組のペアの健康検査の結果を調べた後に行われました。総選挙管理委員会メンバーのイダム・ホリキ氏は月曜日、ジャカルタ総選挙管理委員会事務所での記者会見で、総選挙委員会は選挙運動期間を2023年11月28日から2024年2月10日まで、投票は2024年2月14日に行うと決定したと語りました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナー皆さん、コメントです。今回は任期2023年から2028年までの憲法裁判所長官就任についてお伝えします。憲法裁判所の名誉評議会が実施した調査の結果、アンワル・ウスマン氏が憲法裁判所長官の職から解任されたことを受け、憲法裁判所には正式に新しい長官が就任しました。11月13日月曜日、憲法判事評議会は合意に達するための会議を得て、スハル・トヨシを任期2023年から2028年の憲法裁判所長官に任命しました。これに先立って捜査が行われ、副大統領候補者指名の年齢制限に関するアンワル・ウスマン長官による物議を醸した決定を受けて、憲法裁判所の名誉評議会が実施した憲法裁判所長官の解任へと続きました。この就任はインドネシアの最高司法機関の世界における新たな章となります。なぜなら副大統領候補の年齢要件に関する法律の司法審査申請の講習会で下した判決に関して、憲法裁判所長官が解任されるのは今回が初めてだからです。この物議を醸した決定は、法律専門家や一般大衆からの批判とは別に、数人の最高裁判事からも批判されました。彼らは、憲法裁判所長官のこの判決は政治的意図が含まれ、権利に満ちていると思われると考えています。これに先立ち、憲法裁判所の名誉評議会は先週木曜日に新しい長官の選出合意のために、憲法裁判所判事たちに会議を開くよう要請していました。憲法裁判所長官交代の決定は2023年11月7日の憲法裁判所の名誉評議会決定に MKMKL2023号の決定に続くものです。アンワル・ウスマン長官が職を解任された後、憲法裁判所判事は2日以内に後任を選ばれなければなりません。実際2024年の選挙が目前に追っているため、新しい憲法裁判所長官にはかなりの重責が課せられています。インドネシアの最高法機関が法律や政府の決定に関するあらゆる要求や司法審査に応じる準備ができるようにするため、新しい憲法裁判所長官の選出は必要不可欠です。さらに、申請者の要請に応じて憲法裁判所判事が実施する判決や司法再審査にはいかなる圧力や利害もあってはなりません。ましてや、来年の選挙後は中央地方レベル、さらには大統領副大統領選挙に至るまで、選挙結果の決定に対する再審査見直しを求める声が数多く上がることは間違いません。憲法裁判所はインドネシアにおける法律及び法的戦争を監督する最後の窓口です。したがって9年の憲法裁判所判事のあらゆる判決において、政治的利益や遠行主義から離れた中位性が存在しなければなりません。彼らは時に自分自身の希望や見解、さらにはより広い社会の希望とさえ矛盾する可能性のある訴訟を解決するために懸命に努力しなければなりません。 リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1961年11月14日に警察機動部隊が編成されたことから始めます。国際機動部隊編成のプロセスは1943年から1944年にかけて行われました。当初日本軍攻撃は1944年4月に特別警察隊を結成しました。特別警察隊は大東亜戦争戦略の一環でした。この部隊は迅速な出動が可能な予備軍として呼ばれます。一般の警察よりも高い機動力とより充実した武器を備えていました。日本が連合国に降伏したため、インドネシアの全ての反軍事及び軍事部隊は開戦し、特別警察隊は武器の所持が認められた唯一の一部になりました。その後特別警察隊は特別警察と名称を変更し、1946年11月14日に全ての特別警察部隊、特別警察階級及び特別警察部隊が機動両団に統合されました。スカルノ大統領は1961年11月14日にこの部隊の名称を機動両団から警察機動隊に正式に変更しました。次は1985年11月14日にネバド・デル・ルイズ山の噴火についてです。ネバド・デル・ルイズはコロンビアにある成層火山で、コロンビアのアルメロ市の近くにあります。1985年11月14日にネバド・デル・ルイズが噴火し、噴出した溶岩がアルメロ市のほぼ全域を埋めました。この自然災害により約2万3000人が死亡しました。現在周辺住民はいつでも再び噴火する恐れるのあるネバル・デル・ルイス山を眠れる獅子と呼んでいます。最後は世界糖尿病デイについてです。世界糖尿病デイは毎年11月14日に記念されます。この日は1991年に国際糖尿病財団または IDF と世界保健機関によって制定され、その目的は糖尿病とその予防方法についての認識を世界中に広めることです。また世界糖尿病デイが状態を知り、できるだけ早く検査を受け治療を受けることでより健康な生活を求めるために、この病気について認識することを思い出させるものになることも期待されています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
semesta di bawah harapan dan mimpi yang sama masa depan bahagia dan cinta. Kita adalah dua hati yang terluka yang mencoba berdiri tertatih bersama saling bergandengan tangan sekedar untuk menguatkan. Namun seiring waktu kembali seperti semula, sama-sama semakin terluka, sama-sama patah, serasa terbenam, tak berharga dan tersisa. Cerita berbeda, tujuan kita tak lagi sama. Kita berbeda arah, kembali menjadi dua orang asing seperti sedia kala. Satu atau dua membawa bahagia, lalu kita tinggal cerita.
Voice of Indonesia.
Rizna minasan Indonesiaku desu. Konkai wa kyoiku bunka kenkyu gijutsu daijin wa Surabaya no Western Sydney daigaku kampasu no setsuritsu ni kansha surukoto nitsuite otsutai shimasu. インドネシア共和国のナディム・アンワル・マカリム教育文化研究技術大臣は11月9日木曜日、東ジャワ州スラバヤにキャンパスを設立したウェスタン・シドニー大学のコミットメントと積極的な参加を高く評価しました。11月10日金曜日、 ウェスタンシドニー大学キャンパスの設立に際し、教育文化研究技術省の正面による声明で、ナディム大臣は、スラバヤにウェスタンシドニー大学のキャンパスを設立することは、インドネシアとオーストラリアにとって学習の流動性、協力、研究を含め、質の高い教育へとアクセスを増やす上で重要なマイルストーンであると述べました。同志はこの協力により、インドネシアの学生が将来国家指導者になる可能性をさらに伸ばすことができると期待しています。ナディン・マカリム大臣はインドネシアは学習の自由、運動を通じて高等教育を変革したと説明しました。この運動を通じてインドネシアでは、学生が企業でのインターンシップ、研究プロジェクトの実施、校外の学校での授業、国内外での学生交流など、学外で活動を行う機会を提供していると説明しました。ナディン・マカリム大臣は、オーストラリアが学習の自由プログラムを支援していることを高く評価しました。同志は2022年以来、オーストラリアの大学が職業教育に特化したインドネシア国際学生モビリティショーまたは IISMA 学生交換プログラムに参加していると説明しました。ナディム大臣によると、教育文化省はこのプログラムを通じて学生に将来に役立つ異文化の知識や経験を育む機会を提供していることです。ナディム大臣のスピーチに答えて、オーストラリアのジェソン・クレア教育大臣は、インドネシアとオーストラリアの人々はずっと以前からお互いを知っていたと述べました。ウェスタン・シドニー大学の設立に関して、クレア大臣は、両国首脳は2023年7月に会談し、将来の質の高い教育について話し合ったと説明しました。大臣によれば、教育は個人を変えるだけでなく、国家も変えることができるということです。スロバヤのWSU キャンパスは2024年9月に開校する予定で、そのキャンパスでは、起業家教育とトレーニング、新規事業開発、商業研究と産業変革を提供するランチパッド・インキュベーションプログラムに参加したい学生に機会を提供します。これはビジネス支援と最新のデジタル技術専門知識へのアクセスによってサポートされ、世界水準のイノベーションと起業家精神をサポートするエコシステムを構築します。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Tak pernah buatku teralih Belum seperti ini oh, oh. Tetapi kini terasa beda
bisa, aku tak bisa.
Persona Indonesia des. Kewa nishi karimatan shuu no Deiichi ga chibuta kariya kanko mura o goshoukai shimasu. Nishi karimatan shuu bunkayan ken no Deiichi ga chibuta kariya kanko mura ga Kanko Suzuki zaishou ga shusai suru 2023年 Indonesia kanko mura shou matawa Adui ibento de kokka ninki no kanko mura ni erabaremashita. この観光村は2023年インドネシア観光村ショーイベントのゲメンパレグラフ YouTube チャンネルで最も注目され、最も人気のある観光村です。地下観光村はゴムと工場の生産者として知られており、この村には4つの主要な観光地があります。すなわち、スパナン丘、サラバル丘、レアムプライオ丘、ベザメット丘です。これら4つの観光地は観光客が頻繁に訪れます。文化園県から地下観光村までは約15分です。1988年に設立されたこの村は、ケティアット村、イアムパラヨン村、セブラ村、ラマットスマラット村、セルメ村の5つの村が合併して誕生しました。ここを訪れると、地下村がいかに美しく、グレであるかを感じることができます。この村の最大の見どころは、スパラン丘です。スパラン丘は今も美しい加減です。この丘に到達するには、1800メートル移動する必要があります。登山道を進むと、標高500メートルの丘の頂上まで、ほぼ半分の地点で竹林を見つけることができます。この場所には3つの休憩所と2つの非常にユニークなラン園もあります。アゼナラ滝が水道の蛇口のように配置されているからです。それとは別にバワン山のふもとにある丘の観光ミッショデルサラバ丘もあります。この観光ミッショでは次の前に広がる丘の景色を眺めることができます。サラファヒルの周囲にはラフレシアの花が咲き誇り、その地域で生育しています。また太ももの高さまでの水流が流れる清流の滝があります。通常訪問者はその川で入浴して浸かります。訪問者はまた高さ10メートルのニアムパレオ滝を訪れることもできます。この観光地には珍しい動植物が豊富に生息しており、それもこの観光地の魅力の一つとなっています。運が良ければバサンサムをはじめとする家族の伝統的な行列を見ることができます。 クレデントは病気、害虫、災害など村に良くないものを全て払うための伝統的な行列です。伝統的な儀式の後、村の端にある川に供物が流されます。興味深いことに、住民たちは伝統的な服を着て供物を持ち寄ります。チブタカリア村ではブサンサムの伝統以外にも様々な文化的見どころを見つけることができます。例えば吹きやアトラクション、サペ楽器作り、コマ遊びなどが含まれます。サペはダヤク族で特有の伝統的な楽器で、カレマタの森林に豊富に製作するアロマタはアダオの木、マロンの木、プランタンの木で作られています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
カタモリアマンタンカタモスカランドマンタピコラジュンワサパンBikin aku baperan Katanya masa lalu Tapi kok chatting melulu Masih aja dia ganggu Buat aku cemburu Buang cerita masa lalumu Tak usah lagi Kau ingat-ingat dia Sudah lupakan Tentang sang mantanDia bukan pahlawan, tak pantas kau kenang. Sudah hapus saja tentang dirinya, karena dirimu kini aku yang punya. Lupakan dirinya. KetemuMantan, katamu sekarang teman Tapi kau rajin resapan Bikin aku baperan Buang cerita masa lalumu Tak usah lagi Kau ingat-ingat dia Sudah lupakan Tentang sang mantan Dia bukan pahlawan
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。 Kongkai no tema wa bentuknya tampak seperti tanduk kerbau sehingga unik. Nihongo de sui gyu no tsuno no you na katachi ga tokuchou teki desu. Sore de wa hajimemashou. Pisna minasang, sore dewa, bentuknya tampak seperti tanduk kerbau sehingga unik. Nihongo de, sui gyu no suno no you na katachi ga tokuchou teki desu, というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリアのフロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンとパガルユン宮殿でのツアーガイドの間で行われます。クリスは、西スマトラ州タナダタル地区にあるパガルユン宮殿の炭素に熱心に取り組んでいます。
Atap istana Pagaruyung ini unik ya?
Oh, itu namanya gonjong. Atap khas rumah gadang Minangkabau.
Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik.
Rizna minasang, kaiwa o kiita ato kyou no topiku. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik. Nihongo de. Sui gyu no tsuno no you na katachi ga tokuchou teki desu ni kanren suru furezu to goi wo go shoukai shimasu. Kyou no topiku ni kanren suru goi to furezu wo yukkuri to nikai iimasu. Anata wa watashi no oto ni suzuite itte kudasai. Bentuknya. Bentuknya. Nihongo de. Katachi wa. Katachi wa. Seperti. Seperti. Nihongo de mitai. Mitai. Tanduk. Tanduk. Nihongo de tsuno. Tsuno. Kerbau. Kerbau. Nihongo de sui gyu. Sui gyu. Sehingga. Sehingga. Nihongo de sono tame. Sono tame. Unik. Unik. Nihongo de unique. Unique. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau sehingga unik. Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau sehingga unik. Nihongo de sui gyu no tsuno no you na katachi ga tokuchou teki desu. Sui gyu no tsuno no you na katachi ga tokuchou teki desu. Atap. Atap. Nihongo de yane. Yane. Has. Has. Nihongo de 典型的、典型的。リスナーの皆さん、会話の中にはあなたは bentuknya tampak seperti tanduk kerbau sehingga unik。日本語で水牛の角のような形が特徴的です。という文を聞きました。この文には、セヒンが日本語でそのためという接続詞があります。セヒンが日本語でそのためという単語は、2つの品詞間の因果関係を示すために使用されます。この文には、セヒンが日本語でそのためという言葉は、bentuknya tampak seperti tanduk kerbau。日本語で、形が水牛の角に似ているなど原因を表す表現を接続するために使用され、そして結果を表す表現、つまり文徳にはウニック、日本語で形状はユニークですと使用されます。では他の文での製品が日本語でそのための使用例を聞いてみましょう。Cuaca hari ini cerah sehingga kita bisa pergi ke istana Pagaruyung. Nihongo de, kyou wa tenki ga yoi no de Pagaruyung kyuden ni ikimasu. Istana Pagaruyung dirawat dengan baik sehingga tetap terlihat indah. Nihongo de, Pagaruyung kyuden wa teiri ga ikitodoite ori, ima demo utsukushii sugata wo tamotte imasu. とはいえ、ミナンカボウという言葉はミナンカボウ語、つまり勝つを意味するマナンと水牛の意味するカバオに由来しています。哲学的にはミナンカボウという言葉はミナンカボウ族を攻撃してきた他の王国との水牛の戦いにおけるミナンカボウ族の勝利を意味します。水牛の戦いは戦争を避けるために行われました。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Atap istana Pagaruyung ini unik ya.
Oh, itu namanya gonjong. Atap khas rumah gadang Minangkabau.
Bentuknya tampak seperti tanduk kerbau, sehingga unik.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Hai Nona Manis, apa kabarmu? Aku sangat rindu untuk bertemu. Setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu Nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you. Sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアンドリー・ゴーが歌うレンガッナン・エロクをご紹介します。レンガッナン・エロクという曲はアンドリー・ゴペースによって作曲され、リアウ州インドラギリフル郡の首都であるレンガッについての歌です。歌詞はムンドゥヤン・コーを観光地の一つとする礼儀正しい住民と賢い指導者がいる美しい町レンガタについて語っています。またこの曲レンガタンエロクは観光客にインドラギリフルのレンガタの町を訪れ、町の美しさを楽しみ、歴史ツアーに参加し、人々の温かさとフレンドリーさを感じるよう進めています。レスの皆さん、最後にアンドリーゴが歌うレンガッナンエロクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terima kasih. keindahan. Indragiri hulu, hai negeri bersejarah, tuan dan raja di sini berjuang bersama.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poiindonesia、メールは poi@indonesia.com voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。